声の広報国見7月号ナンバー552編集発行国見町役場郵便番号969-1792福島県伊達郡国見町大字藤田あざ一丁田2-1-7電話024-585-2111ファックス024-585-2181 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp URL www.town.kunimi.fukushima.jp/今月の表紙国見桃炭広場では七夕にちなみ笹飾りを作って8月上旬まで展示しています。子どもたちは思い思いの願い事を書いた短冊を笹に飾りました。どうかみんなの願いが叶いますように。表紙の写真説明。笹飾りの横に立つ4人の子どもを捉えた写真です。短冊を手にお姉さんと弟たちでしょうか。一人はおどけて短冊を口にくわえています。写真終わり。国見の宝物ナンバー62岩淵遺跡大字光明寺あざ岩淵寺内。岩淵遺跡は約4500年前の縄文時代中期後半の集落遺跡です。昭和48年1973年に行った発掘調査で5棟の縦穴式住居跡が見つかりました。なだらかな丘陵の南東に開けた場所で日当たりがよく風も穏やかで近くに川が流れ人々が暮らしやすい場所だったと考えられます。この遺跡の特徴は石組みと土器により作られた大型の複式炉があることです。発掘調査の成果をもとに昭和49年1974年、縦穴式住居1棟が復元され、全長 3.2 メートルと、県内で最大級の複式炉を見ることができます。問い合わせ、歴史まちづくり推進室、電話 585-2967。写真説明。復元された円形の縦穴式住居を捉えた写真が掲載されています。写真終わり。声の広報国見7月号ナンバー552目次。目次2ページ。国見道の駅大交流フェスタ3ページ。地域を守るために国見町消防団定期点検4ページ。春の叙勲6ページ。義経役が決定小さな天才たち。7ページ、国見町国民健康保険8ページ、新体制がスタート国見町議会、警戒レベルを用いた避難情報10ページ、プレミアム付き商品券を販売します、奨励金交付11ページ、鳥獣被害対策12ページ、歴町散歩13ページ、町の話題14ページ、保険だより16ページ、暮らしの情報18ページ、障害学習通信22ページ、カレンダー24ページ。目次終わり。国見道の駅大交流フェスタ。道の駅フェスタ2019。おいしいで広がる笑顔の輪。国見道の駅大交流フェスタが6月8日と9日、道の駅国見厚かしの里で開かれました。当日は、国見町と交流のある北海道ニセコ町、岩手県平泉町、栃木県茂木町や 岐阜県池田町をはじめとする県内外の道の駅や国見町商工会など23団体が出展。各地の名物グルメや特産品、旬の野菜などが大集結しました。また、特設ステージでは各出展者が自慢の一品を PR したほか、町内の文化団体による多彩な催しやパチッコリンのお笑いライブ、マナミのライブが行われ、イベントを盛り上げました。メインの AKB48、チーム8、清水マリア、佐藤七海の2人によるトークライブでは、多くの人が詰めかけ、会場全体が熱気に包まれました。訪れた人たちは、各地自慢のグルメに舌鼓を打ったり、ステージを楽しんだりしていました。会場には、おいしいの笑顔の輪が広がった2日間でした。写真説明。フェスタの様子の写真が10枚掲載されています。来場者でにぎわう会場の様子や、音楽ステージ、トークライブの様子の写真です。写真終わり。地域を守るために、国見町消防団定期点検。いつ、どこで発生するかわからない災害。私たちの生活は常に災害の危険と隣り合わせです。国見町消防団では、災害から町民の生命と財産を守るという崇高な使命感を持って日頃の訓練に励んでいます。その成果を披露する国見町消防団定期点検が6月23日、和の台運動公園グリーンアリーナ923で行われました。定期点検に先立ち行われた観閲式では、藤田商店街に整列した消防団員を前に、当館の太田久夫国見町長らが車上から観閲しました。その後、女性防火クラブを加えて行われた定期点検では、今年度の各種表彰や伝達式に続いて、通常点検、機械器具点検、小隊訓練、ポンプ走法、分裂更新などが行われ、規律正しい動きで訓練の成果を披露しました。閉会式では、村上信夫消防団長が、より一層の予防消防を図るとともに、団員が一致団結して各種災害防止に努めていきますと挨拶。参加者は防火・防災への誓いを新たにしました。写真説明。国見町消防団定期点検の様子の写真です。消防車の前で整列・行進する消防団員を捉えています。写真終わり。定期点検表彰受賞者、継承略。消防功労者消防庁長官表彰。永年勤続功労賞、野村道夫。福島県消防表彰、正勤賞、野村新一。永年勤続賞、村上信夫、佐藤武史、斉藤幸男、山田雄一、引地正勝、松浦智弘、鈴木和幸。有料青年消防団員賞、尾形誠。日本消防協会定例表彰、成績賞、野村道夫、金属賞、高原正幸。福島県消防協会定例表彰、功績賞、高原正幸、正勤賞、遠藤義明、伊佐子秀明、山田雄一、引地正勝。退職団員感謝状、野村道夫、吉田和夫、松浦義明、山木正信、松浦勝美、松浦智弘、鈴木和幸、佐藤武義。消防協会伊達支部定例表彰、功績賞、宍戸義美、阿部博、三沢喜平、村木長一、斉藤哲夫、斉藤信人、渡辺照康、菅野真。正勤賞、阿部正幸、鴨田清俊、安藤恵子、佐藤隆之、鈴木和弘、市川義人、吉田和正。親子等消防表彰、渡辺照康、渡辺正樹。 国見町長、消防団長表彰、退職団員感謝状、野村道夫、吉田和夫、松浦義明、山木正信、松浦克美、松浦智弘、鈴木和幸、佐藤武義、遠藤健二、菊池太、斉藤誠一。国見町消防団長表彰、有料消防団員、松浦司、斉藤直人、菊池康弘、宍戸幸三、菊池健一、古川満、大月実、高橋洋介、吉田忠明。定期点検表彰受賞の様子の写真が6枚掲載されています。写真1、写真2、写真3。説明。ポンプ奏法など日頃の訓練の様子の写真です。写真4。商店街をパレードする音楽隊の様子の写真です。写真5。受賞者代表謝辞を述べる松浦司副部長。写真6。表彰を受ける野村道夫元教養分団長。写真終わり。
春の叙勲。令和元年春の叙勲受賞者が発表され、町内から遠藤正勝さん、大内克美さん、牧野和義さんの3名が栄誉に輝きました。瑞宝小受賞、遠藤正勝さん。遠藤正勝さんは昭和38年に白石郵便局に入局。その後、藤田、相馬、釜石、石巻郵便局などで勤務した後、名取、米沢、弘前の郵便局長を歴任し、平成16年に若林郵便局長を退職するまでの41年余りにわたり、郵政事業の発展に尽力しました。遠藤さんは今回の受賞を、郵政事業発展のために努力したことが認められたからだと思います。職場の多くの方々、地域の皆さん、妻と家族の支えがあって、地域住民が安心して利用できる郵便局づくりに取り組んだ結果だと思います、と振り返りました。東日本大震災から8年、当時の赴任地である相馬、名取、若林、石巻、釜石を思うと今も心が痛み、一刻も早い復旧、復興を願っています、と語る遠藤さん。地域住民がいつでも安心して利用できる郵便局を目指して職務に当たることを期待しています、と後輩たちにエールを送りました。瑞宝炭鉱賞、大内克美さん。大内克美さんは昭和43年に消防団に入団し、自営業の傍ら、平成16年に第二分団長で退団するまでの35年にわたり、地域の安全安心を守るために活動し、特に予防消防活動の推進、消防団と消防施設の整備拡充のため、消防組織の中核として活躍しました。受賞について大内さんは、消防団入団以来、ポンプ奏法に始まる様々な訓練や現場活動に携われたのも、消防団の皆さんの指導や地域の皆さんの協力、家族の支えがあったから、と感謝の気持ちを述べました。またこれまでの活動を振り返って、苦労も多かったが、仲間たちと予防消防のために早朝や夜遅くに活動したこと、ポンプ奏法の軍隊会に2年連続出場し、2年目に優勝して県大会に出場したことが今では懐かしい、とも語りました。瑞宝炭鉱賞、牧野和義さん。牧野和義さんは昭和51年に陸上自衛隊に入隊。平成23年に福島駐屯地第11施設群通信班長で退職するまでの35年余りにわたり、隊員の募集や広報、隊員の退職援護業務などの職責を全うしました。今回の受賞を、家族の支えはもちろんのこと、多くの先輩や上司、同僚の心温かい指導、支援のおかげで職務を完遂することができた。皆さんに感謝しています。と振り返りながら、特に印象に残っているのは平成23年に発生した東日本大震災の災害派遣での活動。 かつての派遣先の一日も早い復興を願っています、と話す牧野さん。これからも健康に留意し、この栄誉に恥じないように精進していきたい。また、町や地域の方々に恩返しできるように努めたい、と抱負を語りました。受賞された3人の方それぞれが、勲章と賞状の飾られた額縁を手にした上半身の写真が掲載されています。第24回義経祭り、9月23日祝日開催。義経役が決定。俳優奥野壮さんに。復興絆国見の日事業第24回義経祭りのメインキャスト源義経役が決定。6月27日太田久夫町長が記者発表しました。今年は仮面ライダー慈王で主演を務める人気若手俳優の奥野壮さん。奥野さんは恒例の義経興行列のほかトークイベントにも出演します。ぜひ皆さんお越しください。馬上の義経の写真と義経役を記者発表する太田町長の写真が掲載されています。プロフィール、奥野壮、男劇団青山表参道 X、 2000年生まれ、大阪府出身。2017年度ジュノンスーパーボーイコンテストにてフォトジェニック賞、名色美顔ボーイ賞を受賞。男劇団青山表参道 X のメンバー。テレビ朝日系仮面ライダージオー主演、時は相互仮面ライダージオー役を務める。奥野壮さんの顔写真が掲載されています。小さな天才たち、国見幼稚園年長組、園外保育の思い出、高橋あかり、石川龍が、越前春人、緑上春音、渡辺康平、後藤真奈美、岡崎康太、渡辺彩音。写真説明。園外保育の思い出と題した園児8人の工作絵が掲載されています。写真終わり。
国見町国民健康保険。平成31年度の保険税率は市町村標準保険税率と同じになりました。平成31年度の税率は引き下げとなり、世帯あたり1人あたりの平均保険税額は前年度より減額となります。国保制度改革2年目。平成30年4月、新国保制度改革がスタートしました。新制度では、福島県が国保の財政運営を担い、1、各市町村国保が支払う医療費は、県から町に交付される普通交付金で賄われます。また、市町村国保は、2、県が決定した国保事業納付金について、保険税を財源として県に納付します。つまり、国保事業納付金を賄うために、課税される保険税総額や保険税率を算定することになります。県が財政運営を担うことで、医療費の増減による保険税への影響を抑えることが期待されています。平成31年度の国保納付金は減少。国保制度改革2年目となる平成31年度の県への納付金が減少しました。主な要因を見てみると、1、1人当たり医療費、県内でも低い水準、全国平均の約 86% と低い水準、県内59市町村で低い方から4番目。2、1人当たり所得額、県平均より高い水準、県平均と比較して約 10% 上回る。平成30年分の所得額が前年度を上回る。3、国保税の収納率、県内でも高い水準。平成29年度の収納率が 98.4%。県内59市町村で高い方から7番目。平成31年度保険税率の改正。引き下げ。 平成31年度の納付金が減少したことから、県が目安として示している市町村標準保険税率を採用しました。加えて、一人当たり所得額が伸びていることから、応納割、所得割と応益割、均等割、平等割の割合を50対50から56対44に変えることで、低所得者の保険料負担にも配慮しています。医療分、支援金分、介護分の保険税率が表で示されています。所得割、均等割、平等割、課税限度額の順に読みます。所得割、医療分 5.72%、支援金分 2.59%、介護分 2.24%。均等割、医療分 19,300円、支援金分 8,700円、介護分 9,800円。平等割、医療分 14,000円、支援金分 6,300円、介護分 4,400円。課税限度額、医療分61万円、支援金分19万円、介護分16万円。医療費分の課税限度額引き上げ、58万円から61万円。支援金分19万円、介護分16万円は前年同額。表終わり。平成31年度平均保険税額、一人当たり 8.5% 減。国保の保険税額は、1、医療分と、2、後期高齢者医療支援金分、3、介護保険納付金分の3つの合計額となります。前年度との比較では、医療分は 12.6% の減に、後期高齢者支援金分は 2% 程度の減になりましたが、介護納付金分は介護給付費が伸びている状況から 9.2% 程度の増加となり、合計で 8.5% の減となっています。表、1世帯及び1人当たりの平均保険税負担額、年額。説明。31年度と30年度の1世帯及び1人当たりの平均保険税負担額と、その比較の増減額と増減率が示されています。医療分、支援金分、介護分、合計を1世帯1人当たりの順に読みます。31年度、医療分 102,614円、54,476円、支援金分44,954円、23,865円、介護分39,002円、25,951円、合計161,544円、85,760円。30年度、医療分119,667円、62,305円、支援金分46,802円、24,367円、介護分28,690円、23,763円、合計179,934円、93,683円。増減額、医療分17,053円減、7,829円減、支援金分1,848円減、502円減、介護分2,212円、2,188円、合計18,390円減、7,923円減。増減率、医療分 14.3% 減、12.6% 減、支援金分 3.9% 減、2.0% 減、介護分 7.7%、9.2%、合計 10.2% 減、8.5% 減。表終わり。保険税の軽減判定所得の見直し。国保税の均等割額と平等割額が所得に応じて軽減される措置について、 同一世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額の合計額が次の所得の基準を満たす場合に軽減されます。平成30年度と平成31年度の7割軽減、5割軽減、2割軽減を読みます。平成30年度7割軽減、基礎控除額33万円以下、5割軽減、基礎控除額33万円プラス27万5千円かける被保険者数、2割軽減、基礎控除額33万円プラス50万円かける被保険者数、平成31年度7割軽減、基礎控除額33万円以下、5割軽減、基礎控除額33万円プラス28万円かける被保険者数、2割軽減、基礎控除額33万円プラス51万円かける被保険者数。被保険者には同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療制度に移行した方も含みます。国民健康保険税計算モデルケース。世帯構成。世帯主45歳、妻42歳、子18歳、子15歳の4人家族。収入等、給与400万円、世帯主。所得266万円、基準額233万円。医療分、所得割額233万円、266万円マイナス33万円。基礎控除額かける 5.72%、 31年度133,276円、30年度145,392円。均等割額 19,300円かける4人、31年度77,200円、30年度96,000円。平等割額 14,000円かける1世帯、31年度14,000円、30年度28,000円。合計100円未満は切り捨て。31年度224,400円、30年度262,100円。支援金分、所得割額233万円、266万円マイナス33万円。基礎控除額かける 2.59%、 31年度6,347円、30年度58,716円。均等割額8,700円かける4人、31年度34,800円、30年度36,800円。平等割額6,300円かける1世帯、31年度6,300円、30年度8,400円。合計100円未満は切り捨て。31年度101,400円、30年度103,900円。介護分、所得割額233万円、266万円マイナス33万円。基礎控除額かける 2.24%、 31年度 52,192円、30年度 43,105円。均等割額9,800円かける2人、31年度19,600円、30年度18,400円。平等割額4,400円かける1世帯、31年度4,400円、30年度5,400円。合計100円未満は切り捨て。31年度76,100円、30年度66,900円。31年度の合計、医療分と支援金分と介護分の合計、224,400円プラス101,400円プラス76,100円イコール401,900円。30年度税率の場合、262,100円プラス103,900円プラス66,900円イコール432,900円。 納付義務者と納付方法。国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、家族に国民健康保険被保険者がいる場合、世帯主が納税義務者となります。納付方法は、1. 年金天引き、 2. 納付書現金、 3. 口座振替の3通りとなります。納税通知書をご確認ください。忘れずに納期限内に納めましょう。東日本大震災の避難者等の国民健康保険税の減免などの措置が、令和2年3月末まで延長されました。国見町国民健康保険税が今年度の4月に遡って改正となるため、表記を平成31年度で統一しています。問い合わせ、保健福祉課国保係、電話 585-2785。
新体制がスタート。国見町議会。国見町議会議員の当選証書付与式が6月3日、国見町役場で行われ、無投票当選が決まった10名に、斉藤博史国見町選挙管理委員長が当選証書を手渡しました。任期は6月19日から4年間です。また6月25日には、令和元年第2回町議会定例会が開会し、議長や副議長などの議会構成が決定しました。町議会の構成、継承略。議長、東海林和樹、副議長、松浦恒雄、議会運営委員会、委員長、佐藤貞夫、副委員長、村上はじめ、委員、浅野富夫、渡辺勝弘、松浦和子。総務文教常任委員会、委員長、松浦和子、副委員長、浅野富夫、委員、八島博正、松浦恒雄、佐藤隆。産業建設常任委員会、委員長、村上はじめ、副委員長、渡辺勝弘、委員、東海林和樹、佐藤貞夫、小林誠二。広報常任委員会、委員長、浅野富夫、副委員長、佐藤貞夫、委員、東海林和樹、松浦恒雄、村上はじめ、松浦和子。斉藤委員長から当選証書を受け取る渡辺議員の写真が掲載されています。水害や土砂災害が発生したらいつ避難すればいいの？避難情報、警戒レベル3、警戒レベル4で速やかに避難を。水害・土砂災害の際、町が出す避難情報を分かりやすく5段階に整理しました。下の図の通り、町が警戒レベル3を発令した場合は、避難時間を要する方、高齢者、障害のある方、乳幼児などと支援者は避難を開始。警戒レベル4を発令した場合は、全員が避難をしてください。図、警戒レベルで避難のタイミングをお伝えします。2019年の出水期、6月頃より警戒レベルを用いた避難情報が発令されます。市町村から警戒レベル3、4が発令された地域にお住まいの方は、速やかに避難してください。警戒レベル1、心構えを高める、気象庁が発表。警戒レベル2、避難行動の確認、気象庁が発表。警戒レベル3、高齢者等は避難。避難に時間を要する人は避難。市町村が発令。警戒レベル4、全員避難、安全な場所へ避難、市町村が発令。警戒レベル5、市町村が発令はすでに災害が発生している状況です。図終わり。避難情報が発令されない場合でも、自らの命は自ら守る意識で、防災気象情報も参考にしながら適切な避難を。地域の皆さんで声を掛け合って安全確実に避難しましょう。問い合わせ、環境防災課環境防災係、電話 585-2116。 プレミアム付き商品券を販売します。消費税率の引き上げが住民税非課税の方や子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起、下支えすることを目的としてプレミアム付き商品券を販売します。商品券の使用開始日、令和元年10月1日。販売対象者、非課税者向け。令和元年度、平成31年度、住民税が非課税の方。基準日、平成31年1月1日。住民税課税者と生計同一の配偶者、被扶養者や生活保護受給者などは除きます。住民税未申告の方は申告が必要です。7月中旬以降、申請書を郵送します。申請書を審査後、該当者には商品券の購入引換券を郵送します。販売上限額、1人につき2万5000円分、販売額2万円。販売は利用可能額5000円、販売額4000円分を1セットとし、5セットまで。子育て世帯向け。国見町に住民票がある方で、平成28年4月2日から令和元年9月30日までの間に生まれた子のいる世帯の世帯主。基準日、令和元年6月1日、令和元年7月31日、令和元年9月30日。9月以降に商品券の購入引換券を郵送します。申請は不要です。販売上限額。対象となる子1人につき2万5000円分、販売額2万円。販売は利用可能額5000円、販売額4000円分を1セットとし、5セットまで。注意。配偶者からの暴力を理由に、住民票を移動せずに町内へ居住する方へ。配偶者からの暴力を理由に、配偶者と生計を別にしており、住民票を移動しないで町内に居住している方、同伴する子などを含むは、国見町へ申し出が必要となります。個別に手続きをお知らせしますので、保健福祉課社会福祉係までご連絡ください。取扱店を募集します。商品券を使用できる店舗を募集します。詳しくは国見町商工会、電話 585-2280 へ問い合わせください。問い合わせ、保健福祉課社会福祉係、電話 585-2793。頑張る皆さんを応援。町青少年育成町民会議奨励金交付。国見町青少年育成町民会議太田久夫会長は、6月11日、全国大会や東北大会、県大会に出場する皆さんに奨励金を交付しました。全国高等学校総合体育大会第65回東北高等学校体育大会、バレーボール競技工藤翔吾、高2、全日本高等学校ソフトテニス選手権大会、引地ゆな、高3。第62回東北高等学校ソフトテニス選手権大会、ハイスクールジャパンカップソフトテニス福島県代表選考大会、引地ゆな、高3、岩木彩音、高2。第74回東北高等学校陸上競技大会、5000メートル、佐藤幸也、高3。ハンマー投げ、阿部幸那、高3。第65回福島県高等学校体育大会、バレーボール競技工藤翔吾、高2、ソフトテニス競技引地ゆな、高3、岩木彩音、高2、菊池純子、高2、陸上競技5000メートル佐藤幸也、高3、ハンマー投げ阿部幸那、高3、柔道競技野村成美、高3、野村俊介、高1。奨励金を手に活躍を誓う皆さんの集合写真が掲載されています。地域の結束で被害防止を推進。鳥獣被害対策。鳥獣被害対策連絡協議会を開催。鳥獣被害防止対策などについて検討する国見町鳥獣被害対策連絡協議会が6月20日、国見町役場で開かれました。 鳥獣による農作物の被害防止対策や熊出没時の緊急連絡体制などについて協議し、関係機関や地域の皆さんと連携協力し、鳥獣被害の未然防止に取り組むことを確認しました。鳥獣被害の現状。平成30年度の国見町の鳥獣による農作物被害額は、平成29年度比 180% と再び増加し、特にカラスやイノシシによる農作物被害の増加が著しい状況です。現在までのイノシシの捕獲状況を見ると、ほぼ前年並みで推移し、作物の収穫期に向け、万全の被害防止対策が必要です。野生鳥獣による農作物被害額。被害報告のあったものを集計。品目、平成28年、平成29年、平成30年の順に読みます。稲、大豆。平成28年、52,000円。平成29年、0円。平成30年、0円。野菜、平成28年、60,000円。平成29年、91,000円。平成30年、87,000円。果樹、平成28年、148,000円。平成29年、413,000円。平成30年、809,000円。合計、平成28年、1592,000円。平成29年、504,000円。平成30年、896,000円。主な有害鳥獣の捕獲状況。鳥獣の種類、平成28年、平成29年、平成30年の順に読みます。イノシシ、平成28年、72頭、平成29年、45頭、平成30年、104頭。ツキノワグマ、平成28年、2頭、平成29年、2頭、平成30年、2頭。ニホンザル、平成28年、1頭、平成29年、0頭、平成30年、1頭。今後の課題。狩猟者の高齢化で鳥獣捕獲の担い手不足が深刻となり、狩猟者の確保、育成が急務です。また平成27年度から実施した約 27km にわたる侵入防止柵が完成したことから、各地区での適切な管理が求められるとともに、ヤブの刈り払いや放任果樹の除去、電気柵設置などによる農作物の被害防除が求められています。町内で捕獲されたイノシシの写真が掲載されています。町の鳥獣被害対策。1、生産者の被害防止対策。営農活動と合わせた農地巡回。花火による追い払い。農作物を守るための電気柵設置。電気柵設置にかかる補助金。農業用地、事業費の3分の2、上限50,000円。家庭菜園、事業費の3分の1、上限30,000円。2、新規狩猟免許取得の支援。新規狩猟免許取得者への補助支援。対象経費の2分の1、限度額15,000円。狩猟免許受験手数料や、初心者狩猟免許講習会受講料。3、鳥獣被害対策実施隊。鳥獣被害防止計画に基づき、平成24年に鳥獣被害対策実施隊を組織し、有害鳥獣の捕獲などの活動を継続的に実施しています。また、隊員を随時募集していますので、実施隊への加入を希望される方は、産業振興課に連絡をお願いします。4、捕獲効率の改善。KDDI 株式会社の協力のもと、遠隔自動捕獲館を設置し、効率的な捕獲の実証に取り組んでいます。5、地域の取り組みを支援。地域での一体的な取り組みを促進するため、地域の被害要因の可視化や対策の共有化を図ることを目的に、専門家の支援を受け、集落環境診断の実施などを支援します。管理が放棄された樹園地の果実は、野生鳥獣を引き寄せ、繁殖に適した栄養を提供することになります。所有者の合意を前提に、委託による放任果樹の伐採を推進します。国、県の事業を活用しながら、組織的な侵入防止策の維持管理体制の構築や活動を支援します。 地域の鳥獣被害を抑制するには、多くの住民が結束して取り組むことが必要なことから、有害鳥獣の生態や被害防止に係る情報提供を行います。イノシシによる幼木被害を捉えた写真が掲載されています。問い合わせ、産業振興課産業振興係、電話 585-2986。歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム25。町では千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは、町や地域が行う取り組みについて毎月お伝えします。かやぶき屋根の吹き替え、県重要文化財、旧佐藤家住宅。平成29年、2017年4月に発生した強風で、かやぶき屋根が被害を受けた県重要文化財、旧佐藤家住宅の修繕工事が始まりました。この工事は8月末までの予定で、福島県の指定文化財保存活用事業を活用して、損傷した屋根の吹き替え工事を行っています。工事期間中は住宅の内部などを見学することはできませんが、修繕状況を公開し、旧佐藤家住宅の構造や古民家の建築技術について解説をする現場見学会を開催します。ぜひ貴重な吹き替え工事の様子をご覧ください。現場見学会、7月15日月曜祝日、午後1時30分から1時間程度。損傷したかやぶき屋根の写真が2枚掲載されています。旧佐藤家住宅は、江戸時代中期の県北地域における典型的な農家住宅です。江戸中期の農家の暮らしぶりを知ることができる貴重な建造物であることから、昭和47年、1972年に県の重要文化財、建造物に指定されました。この住宅は現在の国見インターチェンジ付近、小坂あざ木場町にありましたが、東北自動車道の建設の際に所有者より町へ寄贈され、国見町郷土史研究会が中心となり、一部縮小して現在の場所へ移築復元されました。窓が少なく、曲がった木材が柱や梁に使われていたり、間取りも単純であるなどが特徴の古い建築様式を見ることができます。写真が2枚掲載されています。写真1、旧佐藤家住宅。写真2、天井がなく、丸木を胸の位置で交差させる当時の一般的な作り、サス組。写真終わり。厚かし山防類第24次発掘調査。平成20年2008年から国史跡、厚かし山防類の史跡範囲確認と史跡整備のための発掘調査事業を進めています。現在、第24次発掘調査を7月19日までの予定で、厚かし山防類下二重堀地区、西大枝あざ下二重堀寺内で行っています。近隣住民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。厚かし山防類を遠景から捉えた写真が掲載されています。道の駅国見に中尊寺ハス。平成21年、2009年に中尊寺、岩手県平泉町から株を譲り受けた中尊寺ハス。平成23年、2011年から厚かし山防類下二重堀地区に隣接する休耕田で栽培されています。6月14日、国見町中尊寺ハス育成会の協力のもと、道の駅国見厚かしの里に中尊寺ハスを設置しました。すでに咲き始め、8月中旬まで楽しむことができます。見ごろは午前中となっていますので、ぜひ道の駅へ足をお運びください。バケツの中で咲く中尊寺ハスが並んだ写真が掲載されています。歴史まちづくり推進室、電話 585-2967、厚かし歴史館、電話 585-4520。